んにちは、社会福祉セミナーです。今月は社会福祉とシチズンシップというテーマで、日本女子大学准教授の阿久津陽一さんにお話しいただいています。今日は第4回で、これからの社会福祉、現代シチズンシップ論からの示唆、聞き手は河野滝です。阿久津さん、今回のポイントからお願いいたします。
はい、一つが、シチズンシップの二大潮流について学ぶということです。その二大潮流というのは、市民共和主義と自由主義でございます。二つ目がフェミニズムのシチズンシップ論を理解するということです。三番目がグローバルなシチズンシップについて考えると。この三つが今回の要点でございます。
はい、わかりました。前回は、社会権、権利というようなことに触れていただいたんですが、この権利と義務というのもバランスが難しいものですね。そのところから教えていただけますでしょうか。
はい、今申し上げて、いただいたように、その前回はシチズンシップの一側面である権利、特に社会権に着目して、権利としての社会福祉の基本事項、これを確認しました。しかしながら、近年の福祉政策にはですね、こうした権利よりも義務が重視される、そういう傾向が見られます。そうした中で、給付やサービスを受けるからには、就労や自立に向けた努力や受益に応じた負担、応益負担とも言いますが、そういう負担が欠かせない、そういった考え方が強調されてきました。こうした考え方が広まっていくと、人権や社会権がないがしろにされてしまうのではないか、そういうふうに心配になると思います。とはいえ、権利と義務はいつでもそのバランスを取んなきゃいけないものというわけではないと、つまり二者択一や表裏一体の関係にある、そのように考える必要はないかもしれません。むしろ、権利は権利として重視しつつ、それとはまた別に市民としての義務や責任を果たすことが福祉につながる、そういう視点を持つことも重要ではないかというふうに思われます。近年のシチズンシップ論はですね、市民をそういった義務を果たす真っ当な存在として捉え、その真っ当さのあり方を考えようとする、そういう流れが見られます。それは市民共和主義と呼ばれる、伝統的な政治思想のリバイバルという形をとって登場してきました。
冒頭で2つの流れがあるとおっしゃっていた、その1つ目が市民共和主義というものなんですね。
そうですね、
はい、はい。詳しくお願いできますか。
はい、西洋におけるシチズンシップの考え方には2つの流れを見て取ることができます。その1つが近代以降に発達した自由主義の潮流であり、もう一つが先ほど申し上げました市民共和主義、シビックリパブリカニズムですね、こちらでございます。で、近代ではこの自由主義が主流を成していますが、そうした近代の政治や社会における問題点ですね、その反省を踏まえ、いにしえの伝統に立ち返ってシチズンシップ、つまり市民の在り方を考え直そうとする、そういう機運が醸成されてきたということなんですね。で、その今述べたその近代の自由主義が主流の社会の、政治や社会の問題点というのは、例えば政治参加があまりよろしくないという、低調な政治参加、そして公共精神が、ちょっと劣化していると、そういうことですね。そういうことの反省を踏まえて、出てきたのがこの、市民共和主義の考え方であるということです。で、以下は政治哲学者のですね、岡野先生の議論に従いながらですね、この2つの潮流について、概要をまとめてみたいと思います。まず、市民共和主義のシチズンシップ論でございますが、これはまさにその古代ギリシャの都市国家や共和制ローマを起源としています。その特徴は、共同体のメンバーである市民、その市民としての、 特権と結びついた義務と責任、これ具体的には軍務であり納税であり政治参加ですね、こういったものの義務や責任の遂行を重視するという点がこの、市民共和主義のシチズンシップ論の一つの特徴でございます。でこの考え方の下では、そうした実践を義務や責任を果たす実践を通じて人々は自由で有徳の市民になっていくと、そのように考えられたんですね。でそして、市民として共同体のために何をなすかという非常に能動的な実践に重きが置かれています。それが市民共和主義のシチズンシップ論です。でこれに対して、近代以降に発達したその自由主義のシチズンシップ論というのは、17世紀後半に登場した本当に近代的な考え方なんですね。でこれは法によって形式的に保障された平等な地位こそがシチズンシップであると、そのようにまず理解するんですね。で、自由主義的な考え方の下では、このシチズンシップが国家によって受動的に与えられた個人の法的な地位として捉えられます。第2回で紹介したマーシャルのシチズンシップ論というのは、この自由主義の系譜に位置づけることができます。
この自由主義についてですが、中央元に少し詳しくお願いできますでしょうか。
はい、この自由主義のシチズンシップ論というのは、人は生まれながらにして自由かつ平等である、そういう、この考え方を自然権と言いますが、この自然権の思想に基づいています。例えばそのホッブズやロックに由来する近代の社会契約論ではですね、この自然状態というのがありまして、自然状態というのは社会や国家が成立していない非常にこの暴力的な状態ですね。その自然状態においては、自由で平等な個人同士の争いは不可避であるというふうに見なされます。でそのため、その争いを調停し自然権を保護するための必要悪として、国家が契約によって成立されていくと、そのように仮定されます。そして個々人から自然権を仮想的な契約を通じて委ねられた国家には、市民の権利を法によって尊重することが求められていくと、そのように自由主義の流れの中では考えられてきたんですね。
今その自由主義が主流になっている中で、その伝統的なリバイバルとして市民共和主義が出てきているんだっていうお話が冒頭にありましたけれども、その点について、じゃあ次から詳しく教えていただけますか。
はい、はい、この市民共和主義の考え方でございますけれども、これはですね、言ってみればマーシャル流の自由主義的なシチズンシップ論の問題点を乗り越えようとする、そういう、いろんな議論に生かされていったんですね。で、マーシャルのシチズンシップ論の問題点、いろいろありますが、義務と実践が軽視されているんではないかという批判もありますし、そのシチズンシップとして保障している、地位が形式的であり、何よりもそういう受動的なんじゃないかという、そういう批判ですね。でそうした市民共和主義の考え方を踏まえた議論の一つが、フェミニズムによるシチズンシップ論なんですね。でこのフェミニズムといっても、決して一枚岩ではありません。しかしながら、その非常に多様な主張の下で、シチズンシップをめぐって活発な議論がなされてきました。中でもそのフェミニズムの議論、シチズンシップ論の突出した、貢献というのは、自由主義のシチズンシップ論が、暗黙のうちに多数派の人々の状態やその人々の利害関心というものを前提にしているということを、暴き出したことだというふうに言えると思います。
多数派の人々というのは、はい、どういう人々なんでしょうか。
そうですね、当たり前とされちゃっている、人々なんですけれども、具体的には健常者であり、異性愛者であり、職を持っている人ですね、有職者、そして男性であり国民、そういった属性を持つ人々を多数派というふうに言っていいと思います。近代社会の仕組みが様々な面でこうした多数派を前提に組み立てられているせいで、 障害者、異性愛者じゃない非異性愛者、それから失業中や無職の人、貧困者、外国人、女性、そういった人々が、まあ、真っ当な市民とは見なされず、社会の中で差別的な扱いを受けやすくなっているわけなんですね。で、現代のフェミニズムの議論は、まあ、この女性差別だけではなく、こうした多数派と少数派を生み出す社会や文化の仕組み自体を問題化していると言っていいと思います。
はい、ありがとうございました。
はい、またその、近年のフェミニズムは、万人に共通する事柄としてのケア、依存、脆弱性、まあ、弱さですね、脆弱性というのは、こういったものに着目してシチズンシップの在り方を模索しています。以下そのエッセンスをまとめてみたいと思います。近代以降の社会では自由主義の人間観や社会観ですね、こちらの影響もありまして、強く自立した個人による生活自己責任と、まあ、セルフケアですね、自分のことは自分で何とかするということが当たり前とされてきました。けれども人はいつでも、まあ、強く自立した個人でいられるわけではありません。また男性は自立しケアされる側であり、女性は依存しケアする側という、そういう性別役割が固定化されてしまうことも非常に不合理であるというふうに言えるわけですね。でその点についてもう少し中の方の3番に書きましたように補足しますと、まあ、実際にですね、私たちが当たり前のことができる時期は、まあ、健常者の場合でも成人の一時期ですね、しかも健康な場合に限られるわけです。そもそも人は幼少期や老年期には皆非常に脆弱な存在であるというふうに言えると思います。
そうですね、
はい、でまた一見すると自立した個人であるかのように見えたとしても、その人、例えば夫ですね、は誰か、例えば妻ですね、妻のケアに依存して、自らの必要を充足していると、そういうことも、まあ、往々にしてあるんではないかと。でにもかかわらず男性の依存ですね、妻への、つまりケア依存ですね、それは自明視され、女性の依存、つまり夫への経済的依存ばかりが強調されているというのがこの現状だと思います。また依存状態にある家族、子どもや高齢者ですね、そういう家族へのケアと、必要充足というのはもっぱら女性の、家族メンバーに委ねられていると。でフェミニズムはそのようなジェンダーに基づく偏りを、まあ、問題化してきたということも、まあ、言えると思います。
普段何気なく過ごしている中にこういう視点があるんですね。
はい、そうですね。はい、
はい、
でまあ、私たちは、まあ、誰もがですね、まあ、言ってみれば脆弱な存在であると。もしそうだとするならば、互いに依存し合いながらケアし合っていくというのがですね、市民として当然の姿であるとも言えると思います。ですから現代のフェミニズムは性別を超えてケアしケアされる関係に依拠した市民同士の義務とか責任、全ての市民が対等にケアを担い合えるようにする権利ですね、そういったものから構成される一層民主的なシチズンシップを求めているということができると思います。
フェミニズムと言いますと、まあ、女性ということに着目しがちですけれども、はい、もう性別を超えて市民として考えるということなんですか。
そうですね、フェミニズムといっても非常に多様な潮流がありますので、
一枚岩ではないとおっしゃってましたけれども、
現代フェミニズムの特徴は非常にその多様な差異を前提にしつつ、その抑圧というのを、まあ、問題化しているというふうに言えると思います。
この今ご紹介いただきました、これをさらに拡大させた考え方があるんですね。
はい、
次が地球規模ということですね。大きいお話になりますね。
そうですね、
はい、
市民共和主義を拡大させたっていうわけではないんですけれども、
はい、
その市民共和主義の、まあ、その義務を、義務や責任を重視するという市民共和主義的な考え方、 これがですね、グローバル化が進む現代社会における市民の在り方をめぐるいろんな議論にも影響を与えているということです。
はい。
はい。で、現代では多くの人々が、グローバル化の影響を被っております。で、人々の視野も関心もグローバルな広がりを見せています。グローバル化が、言ってみれば地球市民的な、コスモポリタンな意識を高めたということは決して否定し得ないと思います。グローバルシチズンシップ論というのは、これまでもっぱら国民の地位として捉えられてきたシチズンシップを、国境を超えたある種の実践とそれを支える倫理等を重視しながらグローバルな次元でシチズンシップというものを捉え直していこうとする、そういう議論であると言えます。で、そのグローバルな次元での実践の目的はですね、例えば世界平和である場合もあれば、南北問題、特に南の国の貧困の根絶、それから環境保護であったりと、非常に多岐に及ぶことになりますが、多岐に及んでいるんですが、グローバルシチズンシップ論というのはそうした実践を担うグローバル市民のですね、地位、権利義務ですね、そしてその条件、意識であり倫理であり資質、その在り方を主題としているというふうに言えると思います。
このグローバル市民というのは、
はい、グローバル市民といってもですね、いろんな考え方があるんでしょうけれども、政治学者の山田隆作先生ですね、彼はグローバル市民像について次のように述べています。私なりにまとめますと、まずグローバル市民というと、多国籍企業の従業員であったり国連等の国際機関の職員などが、真っ先に思い浮かぶかもしれないと。で、しかし決してそうした一握りのエリートばかりではないだろうと、多様な人種や国籍の人々が入り乱れるまさに国際都市の住人とか、国境を越えて人道支援や環境保護のために活動する国際 NGO のメンバー、そして、地球市民的な意識を持って思考し行動している人々もまた グローバル市民の候補なんではないかと、このように、山田先生はおっしゃってるんですが、その指摘に従うならば、言ってみれば私たちは誰もがグローバル市民になることができるんじゃないかと、そういうグローバルな社会では誰しもグローバルな市民性とかシチズンシップってことを考えていかなきゃいけない、そういうことなんですね。グローバル市民というのはそういう非常に広い、ですね、ことを指しているわけです。
そして中の4にありますが、この、グローバルシチズンシップの可能性というのは、これまでもこう研究の積み上げが行われてきたんでしょうか。
そうですね、はい。グローバル化が進んだ現代においても、その言ってみれば他国民の貧困とか福祉と、自国民の貧困や福祉、これを全く同じように受け止める人々はですね、そんなに多くはないんじゃないかと。そうした中にあって、この20世紀にはシチズンシップが、これまで20世紀にはですよ、シチズンシップが非常にローカルなものからナショナルなものに拡大していったという、それと同じように、21世紀にはナショナルなものからもっとグローバルなものへとシチズンシップが拡大していくと、そういう見通しが、あるとしてもあまり説得力が持たないんじゃないかと、しかしながら、未だ我々はそのようなグローバルなシチズンシップってちょっと、どうなのと考えているのかもしれませんが、学術的な研究の中ではですね、どういうそういう拡大していくことが可能なのか、やっぱりそういうことは必要だとすれば、なぜ必要なのか、そういったことに関する議論がですね、ただ積み上げられてきたということなんですね。私たちの実感からは確かに外れる、まだ実感できない概念ですよね、グローバルシチズンシップっていうのは。
学問の上ではでも研究がこう本当に深められてきているんですね。
そうですね、はい。
最近は本当に世界的にも大変なニュースが続いていますけれども
そうですね、ご存知のように、現在、相次ぐテロや紛争など、その世界が言ってみれば野蛮と暴力へと再びですね対抗するかのような出来事が頻発しています。 シリアからの膨大な難民が、まあ、押し寄せる、まあ、欧州ヨーロッパではですね、現在ではその言ってみれば排外主義とかもう一回ナショナリズムがですね再燃していると、そういう状況にあります。で、そういう人たちからすると福祉国家というのは自分たちのものであって、移民や難民にそのただ乗りされたくはないと、まあ、そういうふうに考える人々も、まあ、生じてきまして、そういう人々が、まあ、言ってみればその非常に排外的な極右政党を支持すると、そういうちょっとあんま望ましくないような歴史がこう逆行するような出来事が、まあ、生じていると。で、こうしたヨーロッパが直面している問題は、まあ、決して日本に住む我々にとっても他人事ではないというふうに思われます。で、グローバル化によってますます世界中の人々との相互依存が進んでいく中で、私たちはそのグローバルな市民性というものをですね身につけていって、そして文化や宗教の面で、まあ、その他の面でも異質な相手を、まあ、尊重すると、尊重、お互い尊重し合うという、そういった責任を、まあ、引き受けていかなければならないと、そのように思われます。
その上でこれからの社会福祉というのをどのように考えるかですが。
そうですね、はい。まあ、以上のようなそのシチズンシップをめぐる、まあ、新たな潮流ですね、特にそのフェミニズムのシチズンシップ論であったり、こういうグローバルシチズンシップ論、これは一国の中で、まあ、自己完結するような形でですね、多数派の人々と少数派の人々との、まあ、非常に非対照的な関係を前提にして組み立てられてきた、そういうこれまでの社会福祉の在り方、その社会福祉といっても、まあ、政策制度実践、そして福祉国家という、まあ、非常にそのいろんなレベルがあると思うんですが、そういう社会福祉に対して抜本的な見直しを、まあ、迫っているというふうに言ってもいいと思います。で、確かに私たち一人一人にできることは、まあ、限られています。しかしながらその市民であるとはどういうことなんだろうか、そして市民であるとはどうあるべきなのかということを問いかけながら、この現代社会にふさわしいシチズンシップと福祉の在り方を、まあ、模索していくこと、これが重要であると思われます。で、またそうすることで初めて国境やジェンダーをはじめとするそういう既存の境界線にとらわれることなく、まあ、一層民主的な福祉社会、そして共生社会を創造していくことが可能になるのではないかと、そのように思われたなりません。
では阿久津さん、4回を通してのまとめをお願いできますか。
はい、このシチズンシップ論という議論は非常に、まあ、言ってみれば遠回りの議論であるように思えた人がかなりいらっしゃるんじゃないかというふうに思います。おそらく多くの聴衆の方々は、例えば喫緊の問題である、その保育所難民の問題であったりですね、それから、児童虐待の問題、それから子どもの貧困、女性の貧困、そういったもう喫緊の課題、こちらをどう考えたらいいのか、どう理解したらいいのか、そういうことにおそらく関心があると思います。しかしながらそういったことを根本から考えるということがですね大事で、そのための、まあ、ヒントになる、そういう議論を提示したかったというのが、このシチズンシップを強調した趣旨でございます。
そしてそれをさらにグローバルな視点を持って捉えていこうというお話を今回はしていただきました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
社会福祉とシチズンシップ第4回、これからの社会福祉、現代シチズンシップ論からの示唆、お話は日本女子大学准教授の阿久津陽一さんでした。では社会福祉セミナーを終わります。